本日は一つ小さなクイズから始めたいと思います。さて、聖書の次に世界的に出版されており正真正銘のベストセラー小説、ロングセラー小説といえば何でしょうか、というクイズです。ちなみにこの小説は2002年5月8日にノーベル研究所と愛書家団体、書を愛する愛書家団体が発表した世界54カ国の著名な文学者100人の投票による史上最高の文学100選、ちょっと大げさですけれども、史上最高の文学100選でやはり1位を獲得した小説です。ヒント、大型量販店のお店の名前、安売り大型量販店のお店の名前、小金井にもあります。そうです、答えはドン・キホーテ。スペインの作家ミゲル・デ・セルバンテスという人の小説です。1605年ですから、ずいぶん古い小説ですね。1605年、17世紀の一番初め。ドン・キホーテ、世界で聖書に次ぐほどロングセラー、ベストセラー小説と言われておりますが、正直なところ私たちにとってそれほど身近な小説かといえば、まあ、そうじゃないかなと、そうではないというふうに思えてまいります。お話そのものはいわゆる滑稽本と呼ばれるようなもので、とてもコミカルなお話です。スペイン中部のラ・マンチャ地方、ラ・マンチャですね。ラ・マンチャ地方のとある村に住む下級貴族であった主人公が、昔ヨーロッパで流行っておりました騎士道物語、騎士道ですね。騎士道物語の読みすぎで現実と物語の区別がつかなくなってしまう。何か現代のパソコンの中のバーチャルな世界と現実世界との区別がつかなくなったと言われる若者に似ていなくもありません。そしてドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ、ラ・マンチャの騎士、キホーテ卿という意味になるそうですが、そうやって名乗って痩せこけた馬のロシナンテにまたがり、従者のサンチョパンサを引き連れて遍歴の旅に出かけ、騎手として世の中の不正を正そうとするわけです。何でもいわゆる騎士道につなげて考えようとするものですから、次々とトラブルを巻き起こすのでした。有名なのは、たくさんのあのスペインの風車のあるところに出くわしたときに、ドン・キホーテはそれを巨人だと思い込んで、ロシナンテに乗ってその槍を前に構えて、この全速力で突進し、しかしこの風車のあれに吹き飛ばされてしまう。ドン・キホーテはそこで自分を妬む魔法使いが巨人退治の手柄を奪うために巨人を風車に変えてしまったんだと言い張るわけなのです。おそらくあのスペインの風車の前でこう 長いこう先の尖った槍を構えた貧相なこの痩せこけた馬に乗っているこのドン・キホーテの姿を描いたこう写真、絵や映像をどこかで見た記憶がある方も多いのではないかと思います。騎士だと思い込んでしまっていろんなことをしでかすこのドン・キホーテ、この小説の中で主人公のドン・キホーテはこんなことを言うのです。自由のためなら名誉のためと同じように命を懸けることもできるし、また懸けねばならない。自由のためなら名誉のためと同じように命を懸けることもできるし、また懸けねばならない。と。滑稽な物語でありながら、時々ドキッとするような言葉が出てくるのです。今ご紹介した言葉の中には、我々人間にとって自由というものがどんなに大切で、何者にも代え難いほどのものだ、命を懸けるほどのものなのだと、まあ、教えているわけです。世の中から見たら、いわゆるおバカなこのドン・キホーテでありながら、実は真理を鋭くつく言葉を発している。このドン・キホーテの言葉は、私たち人間が皆心の中に自由への憧れを抱いており、それを裏返して言うならば、皆何かに縛られている自分を意識しているということではないでしょうか。そして人は誰も心の内に自由になりたいという願望を、憧れを抱いており、やはりそれは何かわからないけれど、自分が縛られていて、今自分は自由じゃないんだ、という感覚の裏返しではないでしょうか。そしてそれは、今の自分は本当の自分ではないと言って違う自分を追い求めてさまようのに似ているのです。今日のよく知られた放蕩息子の主イエスの例え話に出てくる弟息子の心の中にあったのも同じ願望であったのではないでしょうか。今日の弟息子を放蕩息子と呼び習わしている私たちは、彼の胸の内にある、そして私たちにも共通した熱い思いにまで理解が及ばないままで、単純に罪の悔い改めと神への復帰というパターンで一つの教訓話として捉えてしまう落とし穴があるのではないでしょうか。私どもの心の中でいつもくすぶっている自由への思い、信仰に導かれ御言葉に聞き主イエスに出会うことによって、私たちはその自由を与えられてきた、あるいは与えられつつあるのに違いはないのですが、すぐにそれを見失ってしまうものであります。ここに改めて、弟が父に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言わずにはおれなかった気持ちが、私たちの無自覚な自由への渇望を呼び覚ますのです。若さだけが都会に憧れる動機になっていたわけではないでしょう。いかなる人間も自分自身の掟に従って自由に生きたいと思うものです。 弟という立場ではなく、一人の人間として魂の奥底から突き動かしてくるこの願望が、弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言ったというふうに語られる。それがこの物語の発端であろうと考えられるのです。まず私たちは、この弟息子が転落していったきっかけのようなものを探ってみたいと思うのです。主イエスは、そこで父親は財産を二人に分けてやった。何日も経たないうちに、下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。そのように転落していく経過を短く説明しています。父が分けてやった財産とは一体何なのか。この家族の状況から考えてみましょう。おそらく羊やヤギなどの家畜が主であったでしょう。またそれらを飼うために必要な雇い人たち、働き手も含まれていたに違いありません。弟息子が自由を求め、自立したいと願ったとき、父親はそれが実現できるように、必要なすべてを彼に分かち与えてやったに違いないのです。もちろん、こうした家畜を養うために必要な、広さを持った土地の利用権とか、水の確保など、彼が自立できるように計らってやる父親の思いもそこに含まれます。父親は財産を二人に分けてやった。そうありますから、このチャンスに実は兄の方も自立の機会に恵まれていたと言えるでしょう。二人とも自由にそれぞれの思惑で、この財産を増やすチャンスにも平等に預かることができたと言えるのです。主イエスは別の例えで、預けられたタラントをどのように活用したかを問うている例え話があります。そこでも、分け与えられた財産をどのように管理し生かすか、それは自由を得たもの、与えられたものにとって欠かすことのできない課題であったのです。使徒パウロもこの課題については鋭い意識を持っていました。ガラテヤ書5章13節にこう言われています。兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただ、この自由を肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに使えなさい。使徒パウロはそう言うのです。弟息子は、残念ながら、この自由を、肉に罪を犯させる機会、ガラテヤ書にある言葉を使えば、肉に罪を犯させる機会としてしまったのです。それは彼だけの問題ではありません。私たちもまた同じ危険にさらされていることを示しているのです。何が危険なのでしょうか。下の息子は全部を金に変えてとあるではありませんか。父親が彼に財産として金の入った袋を与えたのではないのです。用いれば様々な形で生きてくる財産を彼はすべて 金に変えたのです。いわば転落のきっかけはここにあります。金銭は君主の中の君主であるなどと言った人もあります。この弟息子は使えるべき主人を間違えたのです。最初に紹介したセルバンテスの影響を実はすごく強く受けたロシアの作家ドフトエフスキー、彼は金は鋳造された自由である、お金というものは人間の手で鋳造された作り上げられた自由であると言いました。このドフトエフスキーの言葉に従って言うならば、与えられた自由を人の手で鋳造された自由に変えてしまうことによって、この弟息子は転落の道へと踏み込んでいってしまったのです。法灯の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまったのも、まさに自由についての深刻な思い違いによるものであったと言わざるを得ません。一度つまずけば転落は止めどもなく速い速度でどん底にまで行ってしまいます。その底につかなければ自分の本当の現実に気づかない、それが罪深い人間の姿でありましょう。人間はまだ自分の手の内に何か持ち札があると思う間は決して絶望しないものです。けれども頼みとすべきものが自分に何もないと気づいたとき、その無力な自分の現実に目を向け、その現実を受け入れることの苦しみこそ、まさに地獄の苦しみと言うべきでありましょう。そこに現実から離れて、虚構の世界に生きるようになるのか、いわゆる浮世に生きるのです、虚構の世界というのは。ゲームのようにしてこの人生を生きるだけなのです。刹那的に。そういう虚構の世界に生きるようになるのか、それとももう一度しっかりと寄るべきものに立ち返ることができるかの瀬戸際がそこにあるのです。弟息子がその瀬戸際で思い起こしたのが父の存在でありました。藁にもすがる思いで、彼が自分の思いを父親につないだとき、彼は立ち直るチャンスを得たのです。彼が父親を見つけたのではありません。父は存在していたのです。父親はいたのです。父がいるのだということが、彼が自分自身を見つめ直すきっかけになったのです。自由を求めて、一層不自由になってどん底に落ちてしまったところから、改めて自由に立ち返るきっかけになった父の存在です。旧約聖書の出エジプトの指導者モーセを神が召し出したときに、私はあるというものだと神はご自身をモーセに示されました。私はあるというものだ、その神を主イエスはここで父親の姿においてお示しになっている。どんなに絶望的な状況に置かれたにしても、私はあると言われるお方を目指すことができるならば、私たちはあらゆる絶望、不可能に打ち勝って自分を取り戻すことができる。そのことを 主イエスは物語ってはいないでしょうか。ヨハネ福音書3章16節、神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。そう言われています。父がこう思う心が語られています。戻ってきた息子の首を抱き喜ぶ父親の姿、そしてこの息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったと言って喜びの祝宴を開こうとする父親の姿に、神に背き罪の淵にさまよう者へ注がれる神の熱い愛の確かさを感じずにはいられません。そしてあの絶望のどん底において弟息子が立ち直るチャンスを得ることができたのは、父親がいるという事実があるということ、そしてそれに目覚めたということ、そのことが彼自身を取り戻させ自由をそこに与えられ、彼の新しい未来の扉が開かれる機会となったということに目を向けたいと思うのです。今日は後半の兄のことに触れる時間がありません。しかし兄の方も弟とは現れ方が違うだけで、同じ自由への渇望を秘めながら、やはり父から与えられる自由を取り違える過ちを犯しているのにお気づきのことと思います。今日の旧約聖書の御言葉詩編の言葉に無垢な人と出てきますが、その無垢というのは最初から汚れなき無垢さ、無垢という意味ではなくて、立ち返って父の懐に抱かれ、そこに身を任せるところにある無垢と言えるのではないでしょうか。イスラエルの民は長い歴史の中で幾度もの降りかかる苦難の淵から救われるたびに、主は生きておられると叫んだと聖書は伝えています。そうなのです。神は生きておられる、主イエスはよみがえられ今も生きておられる。モーセに私はあるという方が、御子イエスによって我らの傍らに御霊によって一番近しくいてくださる。十字架の許しこそはその事実を与えることでした。その事実こそが私たちがあらゆる苦難のどん底において自分を見出し立ち直り新しい命によみがえる機会となるのです。共に十字架を仰ぎ、そこに手を開いて駆け寄る父の存在を、その愛を見出していきたい。いかなる放蕩息子もここで救われるのです。